クイックプレゼンツ ESG フロントライン。
ESG フロントライン、 E 環境、 S 社会、 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者、 ESG 開示、評価向上、投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向、把握に時間がない？そんな課題は、オンライン型 ESG 研修サービス、クイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで、投資家視点でスキルアップ。レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報、調査レポートも。まずは、クイック ESG アカデミーで検索。
家族4人までお得に利用できる日経電子版ファミリープラン。ご家族の就活や入社には早めの準備が必要です。家族の大事な時期に確かな情報を。日経電子版ファミリープラン。はじめの1ヶ月無料。
社会の不確実性は増している。正解を見つけることは困難だ。その中で日々決断を迫られるビジネスパーソンにこそ日経電子版。世界に広がる取材網と綿密なデータ分析による記事があなたの判断を助ける。日経電子版、はじめの1ヶ月無料。
皆さんこんにちは。クイック ESG 研究所長の鍋井博史です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン。前回に続きまして、帝人サステナビリティスペシャリスト大崎修一さんにお話を伺います。大崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は ESG それぞれの取り組みについて詳しくお伺いしてまいります。提示は長期ビジョンの一つに、地球の健康を優先し、環境を守り、循環型社会を支える会社を掲げています。まあ、気候変動の緩和と適用、あとサーキュラーエコノミーの実現のように取り組んでいらっしゃいます。具体的な目標とこの取り組みの事例についてご紹介をいただけますでしょうか。
はい。今ご紹介いただいたその長期ビジョン。これは2016年に、実は先代の鈴木社長の時に長期ビジョン、未来の社会を支える会社になるというのを設定いたしました。で、内川が社長になりまして、もう少し何をするのかと、どういう会社になりたいのかというのを具体化して示そうということで、一つ地球環境を軸に具体化したものが、この地球の健康を優先し、環境を守り、循環型社会を支える会社ということになります。で、前回ご紹介したマテリアリティの中でも、気候変動の緩和と適用とサーキュラーエコノミーの実現に貢献していくことで、このビジョンを達成していこうということを目指しています。例えば航空機に炭素繊維を使っていただくと、それだけ航空機を軽く作ることができると。で、そうすると飛ぶ時の燃費が良くなって、飛ぶ時に出す CO2 を減らすことができるということがございます。で、このように我々の製品を使いいただくことで、使用時の CO2 の排出を削減していくということに貢献していきたいと思っておりましたが、それがどれだけ貢献できているのかということを数値化しまして、削減貢献量というものを測るようにしています。で、私たちが製品を生産して出荷するまでに排出した全 CO2、 これはサプライヤーさんの分も含めてなんですけれども、その全 CO2 よりも多くの削減に貢献できるようにしていこうということを目標に掲げて、こういったビジネスをやっています。また当社の CO2 排出そのもの、これも削減していくというのは当然ですので、2050年にネットゼロ達成を一つの目標として掲げ、まずは2030年までに2018年度比で 30% 削減ということを目標に、再生可能エネルギーで化ですとか、脱石炭化、こういったものを進めております。脱石炭化に関しましては、帝人グループの中でただ一つ石炭火力が残っているのが松山にございまして、ただこれもガスに転換するという工事を進めておりまして、これが今年度中に完了する予定になっています。当社が掲げている温室効果ガス削減目標については、2021年11月に科学的にパリ協定に整合する目標であるということで、サイエンスベースドターゲット SBT というものの認定を受けております。 一方、サーキュラーエコノミーの方なんですけども、こちらは例えば産業繊維の一つであるアラミド繊維、そのアラミド繊維であるトアロンは20年以上前から使用済み製品をサプライチェーンから回収してきまして、これを砕いてトアロンパルプというパルプ状の繊維にするということで、そういう再生するメカニカルリサイクルというものを展開しています。で、繊維から繊維にリサイクルすると、より長い繊維にリサイクルするということについても、2023年に、量産機で試作生産を成功いたしまして、24年からの生産を実施しています。で、今後はケミカルリサイクルというより、一度化学的に分解して、分子レベルに分解して、もう一度合成するというような技術開発も長期的視点で進めていこうということで、持続可能な原材料調達に取り組んでいこうと思っております。
はい。続きまして、S 社会についてです。すべての人間の尊厳と権利を尊重することを、基本姿勢といたしまして、多様な人材が活躍できる環境づくりですとか、人材育成に取り組まれているというふうにお伺いをしております。この具体的な例をご紹介いただけますでしょうか。
はい。定人グループではやはりこの人材というのを究極の経営資本であるというふうに位置づけておりまして、パーパス、バリュー、長期ビジョンからなる新たな理念体系の中でも、バリューの一つとして多様な仲間と専門性を生かして成長しますということを掲げており、これを叶えるために社員が自律的にキャリア形成をできるように支援していくということを、と、それを軸にしたグローバルでの適所適材という考え方での人事戦略を進めています。今年度からなんですが、日本でジョブ型、もともと役員からスタートして、一部の経営管理職に展開していたものを今年度から経営管理職全員を対象とするようにしています。このジョブ型というものは、まず経営戦略とか事業戦略を実現するためにどういった組織、どういったポジションが必要になってくるのかというようなもの、その役割を明確にしまして、で、その明確化されたジョブに対して、担当する職務によって処遇、つまり報酬が決まっていくというようにいたしています。で、このジョブを明確化することで適切なポストに適切な人材がつけるようにしていくということで、適所適材というふうに考え方を、転換しています。で、この適所適材をグローバルでやっていくということで、グローバルに社員が自律的にキャリア形成できるようにすること、このグローバルの適所適材を進めていくということを目指しまして、22年度からはグローバルジョブポスティング制度というものも開始しています。
はい。続きまして G、ガバナンスについてです。1999年にガバナンス改革を行われまして、コーポレートガバナンスと強化にいち早く取り組んでこられました。このあたりを詳しくお伺いできますでしょうか。
やっぱりこの株主価値の持続的向上が基本的使命であるというふうに考えておりまして、この多様なステークホルダーに対する責任を果たしていくということで、もう早くからこのコーポレートガバナンスの強化に取り組んできております。で、1999年から始めました経営改革の中で、まずは社外取締役というものを取締役会のメンバーに加えていくということと、外国人を含めた経営諮問委員会であるアドバイザリーボードというものを設置するということ。それと、監査役会のメンバーの過半数を社外監査役にするという、こういった改革をまず実行いたしました。その後もコーポレートガバナンスに関するガバナンス改革を重ねてきておるんですが、例えば2015年には他社に先駆けて指名諮問委員会、報酬諮問委員会を設置して、21年には取締役会議長を独立、常時独立社外取締役にするということも制度化いたしました。23年には取締役会の社内独立社外機の構成比率を50対50にするですとか、この6月からなんですけれども、監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行するということもやってきています。
またこのコンプライアンスの原点に、こう、インテグリティですね。常に正しく行動するということを掲げてまして、この社名のアルファベットをそれを取りまして、TEIJ。で、IM ですね。の頭文字とする、こう、行動規範も設定されていらっしゃいます。こう、誠実な行動が尊重されるような、この教育、啓発活動を行っているというふうに伺っております。うん、このあたりの取り組みについてもお伺いできますでしょうか。
はい、ご紹介いただきました、定人という、5項目の行動規範なんですけども、T、Together は多様性を尊重し、共同によって持続可能な価値を創出する。 E がエンバイラメント、セーフティー&ヘルス、環境保全とか安全健康を最優先し、事業活動全体で配慮する。そして I、インテグリティ、法令遵守と誠実な行動を徹底し、説明責任を果たす。J がジョイアットワーク、働きがいのある職場づくりと互いの成長を支援する文化の醸成。IN がイノベーション、変革を恐れずに未来のニーズに応える革新的なソリューションを追求するという、この5項目の行動規範を制定しております。で、その中でも、その真ん中、I、ここにインテグリティということで、我々はこのインテグリティを行動規範の中でも一番重要なものであるということに位置づけております。こういった行動規範を浸透させるために、教育動画の配信ですとか、意識調査なども取り組みも行っておりますし、毎年10月には企業倫理月間として、職場ごとに全員参加でコンプライアンス研修を行っています。で、この学習をグローバルで各地域でちゃんと理解されるものにしたいということで、日本だけでなく北米、欧州、中国、それぞれの地域においてその地域向けの教材を現地で制作するということをやっています。
前回、お伺いした中でですね、こう提示は今まさにこう大きく変わろうとしているんだというお話を伺いました。実際にこう会社が変わってきている、変わりつつあるという手応えは感じていらっしゃいますでしょうか。また大瀬さんにとってこう提示熱さというものはどのようなものでしょうか。
確かにポートフォリオ変革が進んで、提示として注力する事業がある程度絞り込まれて集中が進んできていると思っています。で、注力する市場も絞って、そこで提示に出ないとできない技術ですとか、機能の組み合わせ、そういったもので、顧客に対して価値を提供していくということで成長を遂げていこうとしているという、そこに確かな手応えは感じております。ただ、そういった変化の中でも根底にある社会の役に立ちたいですとか、地球環境を守りたい、あるいは患者様のお役に立ちたい、助けになりたいという、そういった思い、社会の課題を解決するために挑戦しようという、そういった姿勢、こういったものは変わらず続いているというふうに感じています。それこそが提示らしさだと私は思っています。私がこういった仕事、サステナビリティに関わるようになったのは、実は当時、2015年、当時の CSR 部門というのに移動したのがきっかけなんですが、2015年の12月に移動したわけなんですけども、それは SDGs が採択された年でもあり、パリ協定が再締結された、そういった月に、まさにこの仕事を始めました。それから、すでに10年近く、このサステナビリティに携わってきているんですけれども、常に感じているのは、こちらが何か無理やりにサステナビリティの方向に引っ張ろうとしなくても、定人グループで働く人たちはそのずっと前からこういったサステナブルな思考で事業をやってきていたのだということで、きっとこの定人らしさはこれからも続いていくんだろうなと思っております。
はい。大崎さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ESG フロントライン。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。